この人に聞く。今回は名古屋市総合リハビリテーションセンター田中正幸さんにお話を伺います。田中さんは歩行訓練士としても活躍されています。昨年日盲連が行った機能訓練事業所の調査についてなどを伺いました。聞き手は日本盲人会連合藤井組織部長です。
こんにちは。
こんにちは。
日盲連組織部長の藤井です。今日は名古屋市、総合リハビリテーションセンターの田中正幸さんに電話で、インタビューをさせていただくことになりました。よろしくお願いします。で、田中先生にこの度日盲連、といいますか厚生労働省の研究費をいただいてですね、機能訓練、事業所のいわゆる歩行訓練であるとか生活訓練のあり方、あるいは実態調査にご協力いただきまして、この度その調査報告書が出たことを踏まえて、ぜひですね、その中心メンバーであった先生にこの間の調査の思いでありますとか、そういうものをですね、ご紹介していただこうということで、本日インタビューに応じていただくことになりました。なんと携帯電話とつながってですね、お話をしておりますので、なかなか先生しゃべりにくいとは思うんですが、一つよろしくお願いします。
はい、
じゃあですね、まず先生の方の自己紹介といいますか、今なさってることとかですね、はい、そういうことについて、少しご紹介いただければと思います。
はい、私は大学を出た後、名古屋に一時期だけあった今のココリハとか、日本ライトハウスのような視覚障害の方への訓練等を指導する、養成施設が名古屋に一時期だけあったので、そこで2年間勉強して、その後平成11年から、今の名古屋市総合リハビリテーションセンターで勤めています。で、最初から視覚支援課という視覚障害の方の支援をする部門に配属させていただいたので、以後今19年目ですが、ずっと視覚障害の方への訓練とか支援というのを行ってきています。それ以外にも視覚障害リハビリテーション協会というのもずっと入っていて、平成25年からは今副会長というのをやらせていただいています。
そうですか。そうするとですね、もう長年、視覚障害者のリハビリテーションに関わっていただいてですね、この間いろんな経験なさったと思いますが、まず総合リハビリテーションセンターというのは、無論資格だけじゃなくていろんな機能があるかと思うんですが、そこらの紹介いただけますでしょうか。
視覚障害の部分でいうと、うちの中では本当にちっぽけな部署で、職員も正職員で5名枠しかありません。で、総合リハビリセンター自体には病院もあったりとか、入所の施設もあって、どちらかというと肢体不自由とか、高次脳機能障害っていうの障害の方たちの、社会復帰を支援している機関です。で、その中の一角で、視覚障害の方の支援をやらせていただいています。
そうすると、他の部署とも当然連携はあるとは思いますが、視覚障害専門というか、その部署でですね、いろんな長年にわたって視覚障害者のリハビリテーションに関わっていただいて、無論歩行訓練だけじゃなくてさまざまな生活訓練が、ございますよね。パソコンであるとか点字、あるいは日常生活をどうクリアするかとか、そんな訓練もなさってるということですよね。
そうですね、うちの場合は割と訓練別の担当になっていて、歩行訓練担当とかパソコン訓練担当というふうに、訓練ごとに分かれていて、一人の人を一人の担当が見るというよりは、一人の人を、いろんな職員が関わって支援していくというふうなやり口をしています。 その中で私はまあずっと主には歩行訓練をやっていて、はい、まあ、パソコンをやったりとか、まあ、展示をやったりとかもするんですが、はい、メインはずっと歩行訓練をやってきてます。
あ、そうですか、ありがとうございます、はい、まあ、そんな田中さんにですね、この度は機能訓練事業所という障害者全般のリハビリ事業をやっている全国に各地にある事業所のうちのですね、視覚障害の機能訓練等についての全国調査に携わっていただきました、はい、で、この間さまざま私どもはですね、全国に歩行訓練士がどこの県に行っても同じように歩行訓練を受けられたり、あるいは相談をしていただいたり、そういう体制にないというところでなぜなのかということなどをですね、調べつつ改善策を提言したいなということで、この調査を始めたわけですけども、この間の調査でですね、先生がちょっと感じたことや思われたことについてですね、お話できないでしょうかね。
はい、まあ、まずこのような形で調査をさせていただけるようになったのは、あの日モネスさんの方で歩行訓練士の各県への複数筆致ということを要望していただいたところが非常に大きいのかなと思っていて、まあ、それはとてもありがたかったです。私たちのような現場で働いている職員は実際に訓練をしながら、実際に視覚障害の人と対応しながら、その方たちが変わっていく様子を見ていて、まあ、自分の仕事に対する手応えとか、やりがいとかっていうものはとか充実感とかって感じながら訓練はしていると思うんですが、なかなかその辺が世の中に知られてないだったりとか、まあ、あの認知されてなかったりとかっていう部分もあって、で、まあ、あの藤井部長さんからお話があったように、全国的にまだ展開されているわけではなくて、各地域が創意工夫の中でいろんなやり口でを使ってやっているという状況になっているので、ここを何とかしてもう少しあの国の責任のもとで、はい、視覚リハの必要性とか重要性っていうのを認めてもらえて、はい、全国どこでも視覚障害の方が必要な時に受けられるっていう形にしたいなっていうのはすごく感じています。はい、
ありがとうございます。今回の調査でではですね、無論機能訓練事業所だけではなくて、非機能訓練事業所といいますか、いわゆる展示図書館でありますとか、視覚障害者協会でありますとか、はい、というところで実習事業としてですね、歩行訓練等をされている部分についても調査いただきました。はい、で、はい、田中さんにはですね、各地、まあ、何箇所行かれたんでしたかね。
私は岐阜と名古屋ですね。
はいはいはい、そうすると、その機能訓練事業所とそういった非機能訓練事業所では、はい、かなり機能や役割や内容が違うといいますかね、そういうところがあると思うんですけども、そこら辺りはどのように感じ受け止められているのかなというのを一つお伺いしたいなと思います。
はい、まあ、機能非機能というと、ね、非機能の方がなんか少数派なような感じにはなってしまいますが、まあ、視覚リハをやっているところでおいては、はい、まあ、機能訓練の方が、まあ、まだむしろ少数派で、まあ、国の障害福祉サービスの中では位置づけられているんですけれど、はい、それを使ってやっているところの方がむしろ少ないというのが今現状なので、厚労省の方も、まあ、そこがなぜなんだというところから、まあ、今回の調査ということもあったんだと思います。で、機能訓練とその非機能訓練という、まあ、機能訓練以外の方法でやっているところの違いというのは、まあ、大きいのは訪問中心でやっているというところは大きいと思います。機能訓練はやはり報酬単価の問題なんかもあって、なかなか訪問でできなかったりとか、かなり広いエリアを管轄しているので、まあ、そこまで訪問しきれない部分というのもあるんですが、非機能訓練の方だと、まあ、県全域カバーしてたりとか、かなり遠くまで訪問も行かれたりしているところが大きかったりですね。あとはやはり手続きの部分が、非機能の方は依頼があればさっと動けるというスタイルを取っているんですけれど、機能訓練の方は他のサービスと横並びでやっているので、受給者証発行というような手続きの煩雑さがあったりするので、まあ、そこの部分で少し視覚障害の方に難色を示されてしまうこともあるのかなとは思います。あとは人数的には、まあ、機能訓練の方が職員数としては流通は知っていることが多いので、はい、集中的な訓練をしたりとか、 複数同時に訓練を進めていったりとかってことはしやすい、はい、効率よく訓練はしやすいんだと思いますが、はい
はい、そうですよね。ところが手軽さという意味ではですね、やはり機能訓練事業所というのは、まあ、通ったりそこに、宿泊というんですかね、入所したり、そういうことが必要ですので、なかなか私ども利用しにくいところがあったりということですけれども、これが、まあ、全国にですね、もう少しそうですね、非機能訓練をやって、非機能訓練所として、事業をやっているのが全国71でしたかね。で、機能訓練所が
16ですね。
16ですかね。
で、非機能訓練の方は、まあ、数え方をどういうふうにするかによってもっと数が増えたりするので、まあ、すごく小さいところも入れていけばもっと増えていくのかもしれないですけど、はい、はいはい。
まあ、まあ、非機能訓練というのは定型ではないので、まあ、やっているとよというところから本格的にやっているところまで、様々ですので、まあ、一律には語れないと思うんですが、利用者の側から言うと、まあ、手軽さがあると。その代わり、先ほど言ったように効率が悪いよとかいうことがあると思うんですけども、まあ、田中さんとして、比較してみて、見てですね、まあ、この全体像をどう理解するというか、どういう思いで、今回分析に当たられたかなというのを少しお話しいただけたらと思うんですが、
はい、多分私たちの現場の中では今回の調査の結果っていうのは、はい、現場でやって働いている人たちの中では多分ある程度イメージに近かったというか、はい、まあ、イメージ通りのものが出ているのかなと思います。はいはい。で、まあ、ただその辺の違いがやっぱり今までこうなんだよってことを、まあ、厚労省の方に伝えても、まあ、数字的なものが伴ってなかったので、はいはい、なかなか具体性を持って伝えられなかったっていうのがあったと思うんですが、はいはい、まあ、今回はかなり細かなところまで調査している、数字的なものを出して調査しているので、はい、今後何らかの検討がされる時の材料っていうのを作ることができたのかなとは思っています。はいはい。であとはやはり私たちの中では、まあ、当然とか分かっているつもりだったりとか分かっててほしいと思っていることであっても、はいはい、やはりこういう推進事業だったりとか、はい、厚労課研のようなもので、まあ、はい、出していかないと、はい、なかなか特に、まあ、非機能の事業っていうのは、はい、市町村事業とか県の事業としてやっていることが多いので、はいはい、厚労省の方になかなか伝わっていかないのかなというふうには思っています。はいはい。そういう意味ではまあ、今回の調査に限らず、まあ、今後も引き続きどんどん出していって、知っていってもらうっていう努力を私たちの側もしないといけないのかなというふうには感じました。
はい。そうですよね。非機能訓練事業所の場合は思い思いの形でやっているし、国の助成をいただいているわけではないので、なかなか表に出ないということがあったり、地域でもですね意外に知られてなかったり、ということで、社会的な認知といいますか認識も薄かったりでですね、非常にこうその役割が皆さんに伝わってないということがあるかと思います。まあ、かといって機能訓練事業所がですね皆さんにちゃんと認識されているかというと、
まあ、それはどちらもというか、まあ、むしろ機能訓練の方がその辺はもうちょっと頑張らないといけないかもしれない。
そうですね。はい、調査の中身を見てもですね、たまたま私どもは調査したのは団体に所属していたり、何らかの形で福祉団体につながっている人、あるいは公共の施設や、図書館などつながっている人が対象だったわけですけども、その外側にはかなりの方々が何も知らないで、在宅で、まあ、悶々としているというか、どうしようかというふうにですね、考えながら日々を過ごしている人が大勢いるということがですね、今回の調査で、まあ、最近歩行訓練を受けた人とか、そういう中の人からだんだんと分かってきたということもありますよね。そこらをこれから少し具体的に明らかにできたらなということで、田中さんが分析された中にそういう思いもですね 若干触れられてたと思うんですが、
はい、視覚障害の方というのが、はい、まあ、手帳を取った時にはほとんど、まあ、在宅の方、はい、まあ、うちにいらっしゃる方が多くって、はいはい、あの、まあ、入院からそのままリハ受けて手帳を取ってっていうか、はい、で福祉のサービス受けてっていう流れになってたりとか、はい、まあ、あるいは学校を卒業して、まあ、そこでその後福祉サービスにつながっていくみたいな、はい、そういう流れの中で乗ってないので、はい、やはりどうしても情報がちゃんと伝わらないと知らないまま過ぎていってしまうっていう部分があると思いますし、はい、まして、まあ、今回の調査でも、あの、訓練を受けている方の年齢層でいうと、まあ、60代以上の人が4割から、はい、終わりとかっていうようなかなり大きな割合を占めているので、はい、まあ、ますます埋もれていってしまいやすいと思うんですね、はいはい、で、まあ、そこをどう必要な人たちに情報を届けられるようにしていくかっていうのはすごく大きな課題だと思っています、はいはい、一つはまあその眼科の先生たちに伝えていくっていう部分と、はい、まあ、もう一つはケアマネさんだったりとか、はい、相談支援事業所っていうサービスの窓口になる人たちに知っていただくってことも大事なのかなと思います、はいはいはい、
まあ、あの、この度の調査を通じてですね、明らかになったことを踏まえて、今後新たにですね、その歩行訓練を中心にですね、はい、あの、リハビリテーションのあり方をさらに深めて研究していこうということで、はい、今年も新たに、はい、事業展開をできるんだろうというところまで今、はい、来てると思うんですけども、
そうですね、まだちょっと大幅なのかもしれないですけど
まだ、はい、まだはっきりとはしてませんが、そういうところに対する思いというのは、まあ、今までの話でもう全部出てるんでしょうか。
まあ、前回の調査をやって、はい、まあ、これ、あの、一応その平成30年度の国の福祉サービスの報酬体系の見直しに向けての材料は、はい、あの、多少なりとも出せたとは思うんですが、はいはい、まあ、そこで終わってしまって大丈夫かなと思っていたところで、はいはい、また、まあ、今年度もできそうなというか、まあ、できる可能性がありそうな話が上がってきているので、はいはいはいはい、あの、それはとても良かったなと思ってます、はい、で、あの、平成28年度の調査で、まあ、積み残しになった部分で、はい、やはり地域で漏れてる人たちの、まあ、ニーズだったりとか、はい、まあ、情報がどういうふうにつながってきているのかっていう部分は調べなければいけないっていうのが課題の一つとして残っていたので、はいはいはい、まあ、そこの部分に関することが今年度できると良いかなとは思っています、
はいはい、田中さん、今日も歩行訓練出かけられて、先ほど帰られて、はい、今インタビューということらしいんですけども、
はい、
この間でですね、ちょっと紹介したいような事例とか体験談がありましたらですね、はい、紹介いただければとなと思うんですが、
まあ、あの、最近はですね、あの、就労の部分でですね、はい、今まで視覚障害の方で、まあ、40代50代になって視覚障害になってしまうと、はい、なかなか一般就労っていうのが名古屋の方ではまだできてなくって、はい、で、去年ぐらいからですかね、すごく障害者枠での雇用っていうのが、はい、企業の方がちょっと目を向けてくれ、視覚障害を対象にするっていうところを目に向けてくれるようになったっていうのもあって、はいはいはい、で、名古屋でも随分その仕事につながったりとか、はいはい、あの、復職するための訓練を受けたいっていう方が増えてきています、はいはいはい、で、大体3割ぐらい、今うちに利用されている方の3割ぐらいの方が、はい、まあ、今仕事をしていて続けたいとか、はいはい、あとは復職、休職していて復職したいとか、はい、あの、まあ、一般就労したいとかっていうような希望で来られている方なんかがいて、少し、あの、すごくそういう層が増えてきて、はい、あの、少し時代も変わってきたのかなっていうふうに思います。
ちなみに、これまで、それ以前というのはやっぱり、いわゆる生活訓練が中心だったんでしょうか、うん、それともどうなんですかね、あの、やはり産業の仕事が中心だったりとかあったと思うんですけど、
やはり40代50代で失職してしまうと、はいはい、なかなかやっぱり今までと全然違う一般事務みたいな畑違いの仕事でっていうのはなかなか難しかったんですけど、はいはいはいはい、少しだけそういう道が開く今開き始めているのかなとは思いますね、はいはい、
まあ、そういう意味では時代が変わってきたということと社会環境やですね、障害者の意識もですね多少変わってきたのかなと思いますけれども、そういう意味では最近の訓練の動向といいますか、 今までと違うところがどういうところがあるんでしょうかね。
まあ、一つはその就労関係の方が増えているというところで、はい、まあ、それは職業選択の自由が増えたというのはすごく望ましいことかなと思っています、はいはいはい、あとはやはり年齢層が高い人が増えていて、もう一問まあ60代以上の人が3割以上はいらっしゃるんですが、
そうです
か、まあ、70代80代になってもパソコンを覚えたいとか、勉強したいとかって言われる方が増えていますし、やはりまだ視力が残っている方とか視野が残っている、手帳を該当するかどうかぐらいの方も、相談とか訓練で来たいっていうような方も増えてはいます、この辺は愛知県の方で眼科医先生たちとのつながりっていうのもちょっと重要視していて、最近まあいろんな眼科の先生から紹介していただけるようにもなってきているので、人も増えてはいると思いますし、あとは仕事ももう辞めちゃわずに来るっていう方が増えていますね。以前はもう本当に仕事辞めてしまってから相談に来られる方が多かったんですけれど、辞める前に休職中とか、まだ仕事にやりながら来るとかっていう方も増えていますね。
そういう意味では、まあ、受講者といいますか訓練を受けに来る人たちのですね、質というのか形態も大きく変わっているのが今の特徴というふうに理解すればいいんですかね。
そうですね、視力とか視野が残っている人の割合は多くなっているんじゃないかなと思いますし、今まで、手帳でいうと 1,2 級の方が、多いとは言えば多いんですけれど、視力が出てたりとか視野が残ってたりする方も結構多いですし、そういう仕事とかっていう感じの方と、あと、高齢の方を中心に生活をもうちょっと豊かにしたいとか、仲間を作りたいとかっていう方たちも、いろんな層が分かれてるのかなとは思いますが、
そうですね、そういえば6月に、視覚リハの全国大会があるとかいうふうにお伺いしたんですが、
川崎の視覚障害情報文化センターと、あと金曜日に関しては日本展示図書館を使わせていただいて、視覚障害リハビリテーション研究発表大会っていうのを行います、で特に最終日の方については一般公開の講座なんかも多数ありますので、そこはぜひ近隣の方はご参加いただければと思います、
では最後になりますけれども、たまたまこの調査研究事業をやっている最中にですね、東京でですね盲導犬ユーザーの方が転落事故があったりですね、何人もの方が駅のホームから転落してですね、改めて歩行訓練とかですね、盲導犬での歩行安全な歩行が議論の的になってですね、国の方も大きく動きを始めているということで、ぜひですね今後本年度も研究を深めてですね、視覚障害者が安全に街に歩けるようにということで運動を進めて いけたらなと思ってますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします、
本当にもう立て続けに起こってしまって楽しい事故であってはいけないことだとは思ってます、もちろん法務策っていうのが決定的な策ではあるので、そこを目指すで早急につけてもらわなくてはいけないと思うんですが、そこにつくまでにはまだ時間もかかったりするのもあるので、今駅員さんなんかもだいぶ変わって駅でもむしろつかせてくださいみたいな感じで誘導してくれたりすることも増えてきてはいると思いますが、それも今はそうだけれど引き続きこのムードがずっと続いていくかどうかっていうのもちょっと心配だから、そこはムードが沈滞化していかないように駅員さんたちへの働きかけっていうのはしていかないといけないなと思いますし、一人で動かなければいけない人たちが、ホームで転落してしまうことがないように、訓練なんかも必要に受けていただいて、ぜひ安全に移動していただけるようになっていただければとは思っています。で、歩行訓練士も各地域で各歩行訓練士の人たちがホーム転落を防ぐためのいろんな活動を始めています、リハビリテーション協会の方でも歩行についての分科会っていうのができたりとか、あと日本歩行訓練士会っていうのも、日本ライトハウスを中心になっている会も、緊急集会を開いて今後の対応について検討したりもしていますので、ぜひ心配な方は身近な地域の訓練士に相談していただいて、ぜひ訓練を受けていただけたらなと思います、
いや本日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました。
以上でございます、
この人に聞く。今回は名古屋市総合リハビリテーションセンター 田中正幸さんにお話を伺いました。